皆様おはようございます。
おはようございます。
今日は大変長い聖書箇所の朗読ありがとうございました。前回からいよいよダビデが、登場したわけですが、今回そのダビデのですね、少年ダビデの大活躍の場面を学んでいきます。これはおそらく旧約聖書の中でも、一番有名な話の一つだと思います。教会学校では多分一番人気のある話であるかと思います。とても有名な話です。ただこのダビデの話は単に子供を喜ばせるようなヒーローの物語ではありません。むしろこの話は私たちに信仰の意味を改めて教えてくれる、大人のための物語と言ってもいいでしょう。このダビデの物語と一つ対照的な話がですね、一つあるんですが、これ旧約聖書のもう少し後の方に出てきます。それはこのダビデから300年ぐらい下った時代ですね。イザヤという有名な預言者の時代です。そのイザヤの時代に当時のユダ王国の王様、これアハズ王って人いたんですが、彼はこのダビデの子孫ですね。ダビデ王の子孫のアハズ王の時代の話。この時にですね、イザヤはこのアハズ王に対して、こう言ったんですね。もしあなたが信じなければ長く立つことはできない、もしあなたが信仰を持たなければ長く立つことはできないという、イザヤ書7章9節になりますが、信仰の大事さを訴えたという話があります。でこのアハズ王という人はですね、この今日のダビデと全く真逆の人なんですね。このダビデの信仰とは正反対の人物だったということです。ですからちょっと今日ですね、このダビデの話を見る前にですね、少しだけこのアハズ王としての話を見てみたいんですが、ですから少しですね、いきなり話が飛んでしまいますが、イザヤ書をね見てみたいと思いますが、イザヤ書の7章というところですね。これは、1135ページですね。有名なですね、インマヌエル預言の出てくる箇所ですが、このアハズ王の話ですね。これが1135ページ、ちょっとこれ内容は私が簡単に説明するので、場所だけ見ていただきたいんですが、ですね、この1136ページの7章9節に今申しました、もしあなたが信じなければというところが出てくるわけですね。でこれどんな話かというのを簡単に話しますとですね、この時代はですね、アハズ王の時代、この南ユダ王国はですね、ダビデから数えて第14代の王様のアハズが王様だったんですが、この時ユダ王国はですね、ピンチだったんですね。で周りを敵に囲まれている。北にはですね、ユダの兄弟国のイスラエル王国がありまして、でさらに北の方にはダマスコ王国というのがありました。でこのイスラエル王国とダマスコ王国が同盟を結んで、アハズ王のユダ王国に攻めてこようとしたわけですね。でこのイスラエル、北イスラエルとダマスコの王国はユダ王国よりも国力が強かったわけですね。今の日本で例えますと、簡単に言えばですね、今の日本で言えばロシアと中国が同盟を組んで日本に攻めてくると、こういう感じですね。ですからそういう時のですね、日本の総理大臣みたいのがこのアハズ王なわけですね。アハズ王というのは、中国と、これ仮には、現実の話はありませんので、仮にこのロシアと中国が同盟を組んで日本を攻めると来たらですね、大変皆さん恐ろしいですよね。もうとてもとても、日本では太刀打ちできないというふうに思うと思うんですね。ですからもし皆さんがですね、このロシアと中国が同盟を組んで日本に攻めてくるという時にですね、もし皆さんが総理大臣だったらどうすると思いますかね。あなたが総理大臣であったらですね、このピンチ、中国ロシアが攻めてくる、その時にどうすればいいかですね。で総理大臣であったらどうするか、もう考えればでもないですね。もう今の世界最強の国であるアメリカに頼るしかないですね。アメリカさんに行って、ロシア中国攻めてくるんで助けてくださいというふうに言うと思うんですね。これが今の日本の当たり前の考えだと思うんですね。ですから当時のこのアハズ王も全く同じことを考えたんですね。北のイスラエルとダマスコが攻めてくると、それで、自分ではとても戦えないので 当時の世界最強の国であるアッシリアですから、今のアメリカに相当するアッシリアにですね、頼みに行くわけですね。私たちを助けてくださいと、そうすれば私たちはあなたの属国になりますと。ユダ王国はアッシリアに従いますので、ですから私たちをですね、北の大国から守ってくれとお願いに行くわけですね。まあ、これは日本で言えばですね、アメリカに大統領のところに行ってですね、助けてくださいと、そうすれば私たちはあなた方に従いますというふうに言うような感じですね。こういうことをアハズをしたわけです。まあ、しかしですね、このアハズ王の、アドバイザーだった預言者イザヤはですね、そのアハズ王の行動を褒めたかというと全然褒めないわけですね。とんでもないことをするというふうに逆に叱ったわけですね。で、何を言ったかというとですね、イザヤはアッシリアに助けを求めるなと言ったんですね。まあ、今で言えばですね、皆さんが内閣総理大臣をすると、総理大臣のアドバイザーはですね、総理、アメリカに助けを求めてはいけませんというふうに強く言うわけですね。まあ、これは私たちからすると、じゃあどうするんだと思ってしまうんですね。で、イザヤはどう言ったかというと、じゃあアッシリアじゃなくて誰に助けを求めるかというと、神様、神に助けを求めなさいというふうに言ったわけです。アハズ王にそう言ったわけです。で、今の日本でそんなこと言ったらどうなるかですね。中国とロシアが攻めてくるときにですね、アメリカじゃなくて神様に頼みなさいと言ったらですね、バカにされてしまうと思うんですね。あるいは頭がおかしいのかと、宗教と政治をごっちゃにするなとかですね、あるいは心の問題と現実問題を混同するなとかですね、そういうふうに、必ず怒られると思うんですね。そんな人が総理大臣にやるのかというふうに言われると思うんですね。しかしこのイザヤが求めた信仰、この聖書の求める信仰はまさにそういう信仰だったわけです。現実を無視している愚かな行動だと言われることをですね、イザヤはアハズに言ったわけです。ですから皆さんもそう総理大臣だと思ってください。で、仮に日本がクリスチャンの国だとしますよね。で、そうじゃないんですが、残念ながらですね、そうだとすると中国ロシアが攻めてくると、その時にアメリカではなくて神様に祈りましょうと総理大臣が言うかどうかですね、皆さんが。で、このアハズをどうしたかというと、アハズはイザヤの忠告を聞かなかったわけですね。いや、それはしないと、私は神を試しませんとか、そういうふうに綺麗なことを言ってですね、いやいや、それはあなたの言うことは聞きませんよというふうにですね、イザヤの申し出を断ってですね、アッシリアに向かったわけです。で、その高ですね、で、アッシリアは見事にアハズ王の期待に応えたんですね。アッシリアはですね、ダマスコを滅ぼしてしまったんですね。で、北イスラエル王国にも大打撃を与えて、で、北イスラエルもほどなく滅びました。ですから、今で言うとアメリカがやってきてロシア、中国をやっつけちゃったと、そんな感じですね。これ仮の話ですけどね、そういうことが起きてですね、ユダ王国は危機を脱したんだと。ですからアハズ王がアッシリアの属国になるという作戦は大成功したように見えたわけですね。しかしそのためにユダ王国が失ったものは非常に大きかったわけです。それからユダ王国は莫大な貢ぎ物をアッシリアに納めなくちゃならなかったんですね。どんどん国交が疲弊していって後に滅んでいくわけです。ですからアッシリアの属国になったせいでですね、大変なこの貢ぎ物をして国がどんどん貧しくなっていってしまった。これは一言じゃなくて今の我が国もですね、アメリカから戦闘機2兆円を買うとかですね、アメリカの旧型ミサイルをたくさん買うとかですね、そういうことをどんどんどんどんしてですね、40何兆円でアメリカの武器をいっぱい買おうみたいになってますので、人のことは言えないわけですが、そういうふうにですね、ユダ王国もアッシリアの ATM と化していって、国が貧しくなっていったと。それだけでなくてアッシリアの宗教を輸入したわけですね。ですからアッシリアの宗教を輸入したので、イスラエルの神への信仰もおかしくなっていったと。で、そして国が傾くわけですね。ですから、結局イザヤの言う通りにですね、神様に頼らずにアッシリアに頼んだと、その結果、うまくいったように見えたんですけど、長い目で見るとこの結果ユダは滅んでいってしまったわけですね。でもそうは言ってもユダ王国にはですね、アッシリアに頼るしかないじゃないかと、日本で考えてもアメリカに頼るしかないじゃないかというふうになると思うんですが、しかし別の道もあったということですね。その別の道を示しているのが実はこのアハズ王の祖先のダビデなわけですね。 今日の話はそういう話なわけです、ダビデの話をそういうふうに読んでみたいわけですね。とても勝てない状況で、ダビデの持っていたものは信仰だけだったわけですね。まあ、そういうふうに、今日の箇所を見てみたいわけですね。で17章ちょっと大変長い箇所なので、まあ、あまり細かくよりもですね大きな流れを見てきたわけですが、17章ですね、これはイスラエルをこれまで何度も苦しめてきたペリシテ人、これは西の大国ですね、非常に軍事力の強い国が再び、イスラエルに侵略をしてきたわけですね。でこれまで預言者サムエルあるいはサウル王も何度かですねペリシテ軍を撃退したことがあったわけです。まあ、前もあのヨナタンの活躍でサウルは一度ペリシテ軍に勝ってますが、まあ、しかし国力が全然違いますのでですね、何度か敗れてもペリシテ人はですね諦めずにこのイスラエルに襲ってくるわけです。そして今度はペリシテ人は秘密兵器と呼ぶべき超人的な兵士を前面に出して戦いに挑んできました。ゴリアテという有名な選手ですね。で身長は、まあ、当時の数字でいうと2メートル10センチですね。ですから2メートル10センチというと、まあ、皆さんの例で大谷選手のライバルのジャッジって言いましたね、アメリカの、ニューヨークヤンキースのジャッジ選手が2メートルちょっとですので、まあ、ジャッジ選手みたいな大きさの、巨人の兵士が来たわけですね。まあ、今では2メートルっていう人いますけど、当時はその本当にとんでもない巨人だったわけですね。でその人が、鎧の重さは50キロというですね、ですからとんでもない力も大きい、背が高いだけじゃなくて、筋肉隆々のですね50キロの鎧をかぶれるような人が来たわけですね。で扱うものは、特に投げ槍はすごい長いのを持ってるわけですね。まあ、見るからに強そうなわけです。でそのゴリアテがですねイスラエル軍と一騎打ちを申し込んできたわけです。つまりこのゴリアテが自分はそのペリシテ人の代表であると、代表同士の一騎打ちをしようと、全体じゃなくて1対1の決闘をしようと、そして俺が勝ったらですねお前たちは俺たちの奴隷なんだと、で俺が負けたらお前たちに奴隷として従うという、まあ、こういうですね1対1の勝負で、この戦争を決しようということを言ってきたわけですね。まあ、つまり一人の人の人物の勝敗が、全民族のこう運命を決めてしまうわけです。まあ、代表選手という、まあ、オリンピック選手みたいなもんですね。そういうことで、国を背負って、まあ、オリンピック選手の場合は別に負けてもですね国がどうこうなりませんけど、まあ、この場合は文字通りですね負けてしまったらもう国が全部奴隷になってしまうと、大変なプレッシャーなわけですね。まあ、ですけどゴリアテは自分が絶対負けると思ってないので、もう堂々とですね毎日こう俺と戦えというふうに言ってくるわけですね。その姿を見たイスラエル人は震え上がったわけです。とてもこんな怪物に勝てないと、まあ、普通に戦争してもペリシテ人の強いペリシテ軍の強いわけですが、まあ、1対1でもとても勝てない、しかしですねここでイスラエルの人たちの信仰が試されていたわけですね。まあ、まさにこれさっきのアハズと同じなんですね。もう全然強い相手に勝てるのかと、勝てないじゃないかと。まあ、しかしですねイスラエルの戦いっていうのはですねずっと聖書を見れば分かりますように、イスラエルの戦いはイスラエル人が戦ってるわけじゃないんですね。これモーセの時代からずっとですねイスラエルはいつも弱かったんですね。戦争してとても勝てない。で申命記の7章ってところでイスラエルが神様に選ばれた理由はイスラエルが一番弱かったからだと神様は言ってるんですね。強いから選んだんじゃなくて弱いから選んだというんですね。でじゃあその弱いイスラエルはどうやって、敵の攻撃から守られたかというと、イスラエルの代わりに神様が戦ってきたわけですね。ですから神様が戦ってくれる、これは主の戦いだというこの信仰が必要だったわけです。イスラエルに必要なのは強い武力武器ではなくて信仰だったわけです。まあ、しかしアハズ、先ほどのアハズ王はですね、その信仰を求めるイザヤに対して私は信仰よりも神様よりもアッシリアの方がいいんだというふうにですね、目に見えるスーパーパワー超大国のアッシリアの方がいいという、まあこれ今の日本人がほとんどそう思うと思うんですね。神様に祈りましょうよりもですねアメリカに頼ろうという人がほとんどなわけですが、同じようなことを考えたわけです。今回もですね、イスラエルも圧倒的な、まあ孫に戦っても勝てないペリシテ軍あるいは圧倒的に強いゴリアテと戦えるわけないじゃないかと思ったわけです。まあ、しかしこれが本当に主の戦いであることを理解していれば恐れる必要なかったわけですね。 イスラエルの中にはそうしたこの戦いは私たちが戦うんじゃなくて神様が戦ってくれるんだという信仰を持った兵士が、まあ、残念ながらいなかったんですね。まあ、ヨナタンがいたと思いますが、ヨナタンもこの時は出てきませんが、しかしですね、その中で一人だけそうした信仰を持った人がいたわけです。それ以外にも兵隊にもなれないような若い少年だったわけです。でこの少年がダビデなわけです。でちょっとですね、ここで注意したいのは、皆さんも今日の箇所を読んで親と思ったと思うんですね。親だと思って、なぜかというと、まあ、先週の16章ではですね、サウル王が心の病に侵されてしまったと。それダビデを呼んで、ダビデがこう盾ごとを引くとですね、サウルの心が癒されてですね、でサウルはダビデを深く愛したという話がありますね。でそこで、ダビデとサウルは仲がいいはずなのにですね、今日の話もまるで初対面みたいですよね。サウルとダビデ、サウルはダビデの知らないっていう、そんなことあるんだろうかと。こんなね、さっきの章ではダビデのことをですね、サウル非常に愛したと書いてあるじゃないかと、ちょっとこれはおかしいなと思うかもしれませんが、まあ、これはおそらくですね、ダビデとサウルの出会いにはですね、まあ、いろんなこの言い伝え伝承があったということですね。まあ、ダビデというのはイスラエルの伝説の王様ですので、まあ、彼のエピソードはたくさんあったわけです。まあ、日本でいうとこう豊臣秀吉ですね、まあ、豊臣秀吉有名な人ですが、彼のたくさんのエピソードがあります。秀吉は主君の織田信長に、取り立てられるわけですが、どうやってじゃあ信長と秀吉が会ったかっていうのたくさんのエピソードがありますね。有名な話はこの信長の草履をですね、秀吉が懐で温めたって話がありますよね。それで、こいつは気が利くやつだという、あいつは誰だということで信長が秀吉をですね、気に入って取り立てたっていう話が、まあ、これ有名な話ですが、まあ、それ以外もですね、秀吉のおじさんが信長に口を聞いたとかね、秀吉の、友達が聞いてくれたとか、まあ、いろいろこう話があるんですね。信長と秀吉がどうやって出会ったかというのはいろんなエピソードがありましてですね、まあ、そういう中で、まあ、いろんなエピソードもそれぞれのこう一面の真理があってですね、秀吉の性格を伝えているわけですが、まあ、おそらくこのダビデとサウルについてもですね、まあ、とても有名な二人なので、まあ、いくつかのエピソードがあったと思うんですね。まあ、一つはダビデが音楽家で盾ごとを巧みに弾く人でサウルに認められたという話もありますし、あるいは今日のようなですね、武勇を認められたという話もあります。で聖書をですね、このサムエル記を編集した人はあまりこういう二つのエピソードをですね同時に取り入れたんですが、無理にこう辻褄を合わせなかったんですね。ですから、まあ、これそれぞれ違う話なんですけど、まあ、これを何かですね整合し合わせるためにですね、ダビデとサウルは知っていたというふうにせずにそのまま取り入れたということですね。まあ、これは聖書にもよく話ですね。聖書では無理にこういう何て言うんですか、違う伝承をですね無理やりこの辻褄を合わせないということがあります。まあ、とても有名な話は創世記の冒頭の箇所ですね。創世記の冒頭の箇所では、まあ、最初の一章ではですね、人類の創造のプロセスとして、一章では、まあ、1日目に樹木が作られて6日目に人が作られたとありますけど、まあ、2章ではですね、人が作られた時にはですね、木も草もなかったという書いてあるんですね。まあ、これもなんか矛盾してるじゃないかというふうによく言われるんですが、まあ、これもあんまりですね、矛盾というよりも、創世記を書いた編集者がですね、まあ、違う伝承を組み入れたわけです。で特にこう辻褄合わせしないんですね。なぜかというと、それぞれの話にそれぞれの大事な真理があるので、そういうことを私たちはつい現代人的にですね、こう矛盾があるとこう気になっちゃうんですけど、まあ、聖書を編纂した人はそういうことは気にしなかったと。それぞれの話に真理があるんだということで、それを私たちに伝えたわけです。ですから、まあ、そういうふうに考えるとですね、まあ、今日の16章17章もですね、まあ、無理にこのどうしてこの話が通じ合うのかという考える必要はないわけですね。むしろこの16章も17章もどちらもダビデという人のですね、人のことをよく伝えているというふうに読んでいいわけですね。まあ、ということで、今日はですね、17章は、まあ、ダビデの最初に登場する場面としてですね、一旦16章のことは、考えずに17章にフォーカスしていきたいわけですね。そしてどんな話かというと、この12節でダビデが登場するわけですね。まあ、紹介します。ダビデの家族の説明は16章と全く同じです。ダビデはユダ族のエッサイの息子であると。エッサイには8人の息子がいて、ダビデは末っ子であるということですね。で、上のお兄さん3人がいるということもですね、サウルの軍隊にいるということですね。名前もみんな16章と全く同じです。でダビデは、羊の番をしていた まあ、つまり、まあ、ちっちゃかったので、兵隊に行けなかったわけですね。そして、ですね、まあ、お兄さんのためにいろんなこのお兄さん人中見舞いのために食べ物を運んだりそういうことをしていたわけです。である時ですね、エッサイは、まあ、軍隊についている息子たちの安否、上のお兄さん3人のです、ね、安否が気になったのでダビデにですね、息子たちの上司の千人隊長のところに、差し入れ持ってきなさいと、で千人隊長に息子の様子を聞いてきなさいというふうに、頼んだわけですね。でダビデはその通りにした、順中に向かって、行ったわけですが、まあ、そこであの例のペリシテ人のゴリアテを見たわけです。ものすごいでかい、兵隊が叫んでるのを聞いたわけです。で普通ならまあちっちゃい子供ですからね、そんな巨人を見たらびっくりする、恐ろしいと思うと思うんですが、ダビデは全然ひるまないわけですね。でどうしてあの生意気なですねフェリシ人と戦う兵隊がイスラエルにいないんだというふうにいぶかるわけです。でむしろあの無割礼の者、つまり神との契約にない、まあ異邦人の者は何者なんだと、神様をですねああいうふうに侮辱する者は何なんだと、身の程知らないじゃないかというふうに逆に、少年ダビデは怒るわけですね。で、まあ、この態度はですねあのすごくですね、さっきのヨナタンですね、さっきのペリシテ軍との戦争でもですね、イスラエルの兵隊はみんなこう勝てないと思ってた中でですね、ヨナタンだけは、自分は勝てるんだという強く自信を持っていたわけですが、ヨナタンと非常に似てるわけですね。ただこのヨナタンもダビデもですね、決して自分が強いと思っていたわけなんですね。自分が強いと思われたわけじゃなくて、むしろ自分たちは生ける神に仕えてるんだと、私たちには生ける神がついてるんだという、そういう強い信仰を持っていたので、強い敵にひるまなかったわけです。ですからダビデもですね、決して自分が強いと思われたわけじゃなくて、私たちには生ける神がついてるんだという信仰を持っていたわけです。そして、ですね、ダビデはじゃあ、あのゴリアテを倒したらどうなるんだって話を聞いたらですね、サウルは勝った場合は娘を与えてくれる、また税金を免除してくれるという話も聞いたわけですね。でそれを聞いてダビデはですね、だんだんとですね、まあ、自分こそその任に当たるべきじゃないかと、誰もいないなら私が行こうかというふうに思ったわけですね。でそのダビデの様子をですね、お兄さんたちが見たわけですね。でダビデに対して怒るわけです。お前まだ小僧じゃないかと、お前のうぬぼれと悪い心分かってると立ち直るわけです。多分ダビデは普段から非常に勝ち気な少年だったと思うんですね。でお兄さんたちもですね、ダビデの、まあ、活躍は知っていた、まあ、実際羊を守るために野獣と戦ったこともあると知っていたわけですが、まあ、しかしそういう活躍をこうちょっと忌々しく見ていたわけですね。そんな子供のくせに、その危ないじゃないかと、万が一お前が怪我したらお父さん悲しむよということでですね、無茶するなと、子供なのにね、そんな調子に乗るなというふうにいつも思っていたと思うんですね。ですからですね、まあ、今回もですね、まあ、間違ってもお前あのゴリアテと戦おうと思うなよというふうにダビデに釘を刺そうと思ったと思うんですね。ダビデの性格を知っていたお兄さんたちですから、お前はなんかこう悪い心を持ってるというのは、要するにちょっとこの身の程を知れということを言おうとしたと思うんですね。まあ、しかしそれでもひるまないダビデなんですね。で一番上のお兄さん、まあ、多分親子ほど年が離れたと思うんですが、そのお兄さんに向かってですね、堂々と反論するわけですね。まあ、ですからここからダビデってとてもこう強い性格の子供ですね。本当にこの大きな人にも動揺しないし、お兄さんにもこう堂々と言い返すって非常に強い性格の子だということがわかるんですね。でダビデは周囲の人たちに、まあ、自分こそあの巨人を打ち負かせるというふうに、まあ、自分というか神様がついてれば私たちは勝てるということを、まあ、盛んに言ったと思うんですね。でみんな兵隊の中ではですね、みんなこう全然みんなね、勝てるわけないと思った中で、一人自分は勝てるというふうに言ってる人がいるという話がサウルに伝わったわけですね。一人元気のいい人がいますよと、一人ゴリアテ何するのかというふうに喋ってる人物がいるということをサウルは聞いて、そんな頼もしい人がいるのかということで、まあ、そのわらをもすがる思いでその少年を連れて、その人を連れてこいというふうに命令したわけですね。でそのサウルがですね、そのゴリアテを倒せるという喋ってる人を連れてきたんですが、でそれを見てサウルはちょっとがっかりしたと思うんですね。まあ、多分ゴリアテみたいな 大きいですね、大谷選手みたいな強い選手が来るかなと思ったらですね、なんとこう少年、あどけない美少年じゃないかと、でがっかりしちゃったわけですね。あれと思って、こんなはずじゃないだろうということで、でまあちょっとこのね、少年よ、悪いこと言わないからね、相手は怪物なんだからお前にはどうしようもないということを言うわけです。命を大事にしなさいよというふうに言うわけですが、まあ、しかしそう言われてもダビデは全然ひどまないんですね。王様に向かって、いや私は、神様を守ってくれるんだと。神様は前もですね、獅子や熊というですね、まあ、野獣の王様にもね、から自分を守ってくれたと。私は神様ついてるから今回も私は決して、負けることはないというふうに言うわけですね。でこれをこうズバリと王様に言うわけですね。もう王様もびっくりだと思うんですね。こんな少年が、まあ、すごいこと言うなと思ったんですね。でこの少年のまあ、っすぐな気持ちに打たれた面もあったと思うんですね。そうかと、まあ、同時にですね、まあ、多分もう誰が言ってもあのゴリアテに勝てないから、もうだったらこの少年だったらですね、ゴリアテも多少手心を加えてくれるんじゃないかと、こんな少年に本気で来ないんじゃないかという、まあ、そういう計算もあったかもしれませんが、まあ、とにかくですね、このじゃあお前ダビデ少年にですね、ダビデ君名前知らないんですが、君にじゃあ、その戦いを任せようというふうに決断するわけですね。でそこで、自分の、まあ武器や鎧を貸すので、まあ、これで、頑張りなさい、神様はあなたを助けるようにということで送り出すわけですね。ただダビデも、まあ、サウルってとても背の高い人でしたから、そんな大きな大人のですね、重たい武具は、自分は使えないということで、これ返してですね、普段通りの羊飼いの姿でゴリアテに挑むわけですね。杖と石だけしか持ってないと。それが2メートルの巨人と戦うわけですね。もう全然この、まあ、牛若丸と弁慶みたいな感じですが、まあ、そういう、形で戦いに挑むわけです。でダビデはですね、まあ、そうやって普段の格好で出てくるわけですが、まあ、ゴリアテはこう呆れるわけですね。こう舐めてんのかという具合ですね。ダビデを散々嘲笑して、お前は何だというふうに言うわけですが、しかしダビデは全然ひるまないですね。これだけの巨人がどんどんどんどんそういうことを言ってきますが、全くひるまない。そしてダビデには、ね、確信があるんですね。これは私の戦いじゃなくて主の戦いなんだということですね。で神様はですね、そんな武器なんかいらないんだと。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことができることを知るだろうというんですね。まあ、今で言うと神様はミサイルも戦闘機もいらないわけです。神様が求めているのはご自身への信頼だということですね。ダビデはそれを持っていたわけです。そしてダビデはですね、この戦いに私が勝つことで、まあ、全ての人たちは誠の神を知るだろうというわけですね。まあ、ですからある意味でこのダビデはこの戦いを宣教の機会だと、誠の神の力を示す機会だという信仰を持っていたわけです。まあ、こういう生ける誠の神へのですね、強い信仰がダビデにあったわけです。しかもダビデはこの戦いをですね、単なる戦いではなくて神様の力を示す場だと思っていたわけですね。果たしてですね、戦いは本当に驚くような結末になったわけですね。神様がダビデに味方をしていた。ダビデは石ころ一つでですね、2メートルの巨人を打ち倒してしまったわけです。ダビデが放った石ころはですね、ゴリアテの額に命中したということです。で額は人間の急所なわけですね。急所である、まあ、そこをやられてしまうと脳が損傷してしまって動けなくなってしまいます。本当に、いくつかある急所なんですが、そこに、見事に命中したわけです。そして、まあ、気絶をした、まあ、死んだか気絶したかゴリアテにダビデがですね、馬乗りになってゴリアテの剣を奪ってそれで首をはねるわけですね。まあ、なかなかすごい場面ですが、そういうことがあった。でこの信じられない出来事を見てペリシ人がびっくりしたわけです。とてもこんな冗談だろうと、こんな少年に我が最強の兵士が負けてしまったということでもびっくりしまして、慌てて逃げ出してしまったわけです。まあこう統率の乱れた兵隊はですね、兵士軍隊弱いので、そこにイスラエルが、追撃戦を仕掛けてですね、徹底的にペルシー軍を打ち破るという大勝利に終わったわけですね。まあこういうですね、本当に有名な話があったわけですが、まあその様子を見ていたサウルはびっくりしたと思うんですね。まあ、すごいことになったなと。でここでサウルは、まあ、さっき言いましたけどダビデのこと知らなかったんですね。ゴリアテと戦いに送り出す時にも分からなかったので、側近中の側近 の, イスラエルの大将軍アブネルに、あの少年は一体何者なんだ、誰の息子なのかと尋ねます。 アブネルも自分は誓ってあの少年のことを知らない。ですからダビデは誰も知らない本当の無名の少年だったわけですね。その少年がまさに窮地のイスラエルを救う救世主となったわけです。ゴリアテに勝利したダビデはアブネルをですね、アブネルはダビデをサウルのところに連れていくわけです。そしてダビデは初めて自分のことを名乗るわけです。私はあなたのしもべ、ベツレヘム人のエッサイの子ですと、ダビデだということを名乗るわけです。こうして、勝利に終わったということですね。まとめになりますが、今日はダビデが一躍その名をイスラエルに、それどころか全世界に轟かせた出来事を学びました。ダビデの行動は一貫していたわけです。ダビデは決して自分が強い、自分が戦うんじゃなくて、これ神の戦いであると、主の戦いだということを一貫して、信じ、そう実行したわけです。主が戦う以上ですね、戦力の差は関係ないんだということを分かっていたわけです。むしろ弱い自分を通して主が働かれるという信仰を持っていたわけです。これ聖書に一貫した信仰です。神が求める信仰というのはそういう信仰なわけです。つまり信頼ですね。このダビデの姿勢は本当に私たち信仰者が全て見習うべきものです。別に戦いを見習うわけじゃありませんが、このダビデの信仰こそ見習うべきなわけですね。イエス様もですね、もしからし種ほどの信仰があったら、この山に、ここからあそこに移れといえば移るのですという、山も信仰が、ちっちゃな信仰でもあればですね、山に移れといえば移るんだというふうに言ったわけです。信仰、山を移すということですね。これは比喩で言ったおっしゃったんでしょうけど、比喩でもないわけですね。本当にそういうこともありえるわけです。最近の例でちょっと一つ話したいんですが、これクリスチャンの方でも話じゃないと思うんですが、クリスチャンではないんですが、ある本当の話なんですが、最近こういう話があったわけですね。脱炭素社会ということで、今自然エネルギーを開発しようということが盛んに言われてますね。で、一つの切り札として風力発電が言われています。風力発電を使ってエネルギーを起こそうということがあるわけですが、ただですね、風力発電の良い面もあるんですが、やっぱり問題もありまして、環境の破壊という問題があるわけですね。これソーラーパネルとかもみんなあるわけですが、自然エネルギーといえどもですね、自然を破壊してしまう可能性があるわけです。で、具体的な話では、青森の八甲田山にですね、150基の風車を設置する計画が持ち上がったわけですが、確か150基というか大規模な、工事をやろうとしたわけですが、その場合ですね、樹齢300年のブナ林がですね、みんな犠牲になってしまうと。そして、さらにこの地下水を汚染してしまうという、いろいろ自然破壊をですね、する可能性があったわけですね。しかしあったんですけど、もう青森県はこの計画をどんどん進めていったわけです。その破壊をですね、憂慮した一人の若い方がいらっしゃいまして、調べてこれは危ないということ で、その人はですね、たった一人でですね、行動を起こしたわけですね。青森市の議会に移行して、これ反対運動を始めたわけです。で、そうすると、今の時代 SNS とかありますので、いろんな人が彼の話を聞くようになってですね、で、この人何のコネもない、何の地盤もなくてですね、本当にこう全くの素人の方が選挙運動に出てですね、で、その主張が通って、市議会に議員当選するわけです。当選しただけじゃなくてですね、議会も彼の言うことを聞いて、次は県知事もその話を聞いてですね、で、県知事も市議会もですね、この話を白紙にしようと。で、ついにはこの風力発電の事業者もですね、その懸念を受け止めて白紙撤回になったんですね。これってすごいことです。なかなかね、こう大プロジェクト、お金が大変こう絡む事業はですね、一旦スタートすると止まんなくなっちゃうんですね。しかしその出来事をたった一人の人のですね、行動が変えてしまったということが、実際最近あったわけですね。東京でもですね、今神宮外苑再開発の問題があって、非常に多くの人が反対してますが、これはもう変えられないというようになってしまっているわけですが、しかしですね、この八甲田さんのケースではたった一人の行動が変えてしまうことがあるわけですね。これは別にクリスチャンの場合じゃないですが、しかし私たちが本当に生きる神様の御心に従うならばですね、で、神様の見た方をしてくれるならば、この人でもっと大きなことができるということですね。何が必要なのかというと、お金でも武器でもなくてですね、主への信頼なわけです。そのことをダビデが示しているわけです。私たちもそうした信仰を持ちたいと願うのです。お祈りします。 ダビデの信仰に応え大きなことを成し遂げられた神様、その名前を賛美いたします。私たちは本当に小さな我ですが、しかしあなたは大いなる方です。私たちを通じて大いなる働きをなさってください。我らの救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。